やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンスエクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロザックスプレゼンツ第175回第5のノーボクシングのライフ、安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は3月26日、オンエアは4月7日からになります。今回のゲストは初登場でございます。日本フェザー級新チャンピオンの岡本京介選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
聞こえます？
はい。
はい、岡本、あ、そう、あんまり大きい声出してもらった。今は北九州にいるんですか？
そうです。
はい、ちょっと電話での出演ということで今日ね、3月9日に王座決定戦で新チャンピオンになりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、試合から、2週間経っての心境だったり周りの反応だったりっていうのは。
そしてもう周りが結構褒めたたえてくれてるんでちょっとずつは実感できたできてる感じですね。
試合終わって翌日こう飛行機で帰ってって感じですか？
はい、あ、そうですね、新幹線でもう帰って。
あ、新幹線で。
はい。
もうどうですか、駅着いた、ジム着いた時のなんだろう、周りの反響じゃないですけど。
いや、もう本当にいろんな人から声かけられて。
おお。
なんかこう、はい、日本チャンピオンって意外とすごいことなんだなと思
いました。いやいや、まあそりゃすごいですよこれ。どうです、ベルトはどこに置いてるんですか今。
ベルトは多分家にあると思います。
今見て、あ、改めて取ったなみたいな感じになりますか？
まあまあ改めて見てこううわーとはなんないですけど、
うん、
はい、まあ取ったなと思います。
なんかこう どうする、ベルトの重み感じたり、こう なんか聞いてると。でもそこまあ、まあ、通過点って感じですか？
そうですね、通過点なんで、もうこんなベルトの重みじゃ満足できないなって
。いやでもすごいことですよこの。
そうですね、
22歳でね、18歳とか17歳でデビューしたんですよね。
18でデビューしたっすね。はい、
それで4年ですよ。
はい、
4年でここまで来たの。そうなんですよ、そうなんですよ。いや見事なこのアウトボクシングでこう翻弄しましたけども、どの辺で手応えつかみましたか？
まあ途中採点出て、うん、あ、これはいけるなと、
うん、
もう基本的にアウェーだったんで、その絶対にこれもう取られてると思って聞いてたんですよ。
はいはいはい。
いや、なんかボクシング内容どうこうよりも、はいはい、取られてると思って聞いてて、はい、そっちの方が気が楽じゃないですか、はい、取られてると思って、取られたらまあ行くしかないし、
うん、
取られてると思って聞いたら意外と取れてる、お、意外といけるなみたいな余裕も生まれると思うんで、
うんうん、
なんかそこの違いはありましたけど、
うん、
まあ、まず1人目が50対45でマジかこれで取られてると思って、
うん、うんうんうん、
まあ、でもいろいろ最後まで聞けば、
うん、
まあ、やっぱりこっちかと、
はいはい、
思って安心して、はい、こっからもう俺のボクシングだと思って15分楽しむだけだと思っても出ましたね、6ラウンド目に。
そのやっぱりなんかアウェーだみたいなのってすごく感じるんですか？その
いやアウェーの方が面白いというか。
いやでもそのポイントとかやっぱ気にしちゃうんですか？
ああ、まあまあ気にしないこともないですけど、
うん、
まあもう僕のボクシングしてダメならもうダメじゃんみたいな感じなんで、うん、僕的には、
うんうん、
それで勝てないならもう僕の練習不足だと思ってるんで、
うん、
なんかそうですね、
うん、
なんか、まあ、ポイント気にしてるのかな、どうだろう。
これね、
はい、
前も聞いたんですけど王座決定戦で、
はい、
ランキング上位が岡本選手なんで、こっちに興行権あって、はい、まあ、北九州でできたじゃないですか。
そうですね。
なのに、あえて、東京に、その、
はい、
ちょっと移動だったり、そういうポイント的な不安も あるわけじゃないですか、はい、なのにあえて東京でやったのって、なんでなんですか。
自信があるからですね。
おお。
撮る自信があるから。なんかやっぱ周りからは結構止められて、はい、会長は絶対もう北九州でやろうって言ってて。
はいはい。
いやいやいやいやと。
うん。
そんなにまあその時間もなくて、
うん、
その興行するまでに。
うんうんうん。はいはい。
だからそれならもう東京行って、うん、街に全部任せて、
うん、
もう文句のない価値というか。
はい。
もうそれをもうしてやろうと、もうその自信があったんで、はい、僕はやってたんで、
うん、
そのぐらい、
はいはい、
だからそっちに来ましたね。会長は反対したんですけど、いやもう会長信じてくださいと、大丈夫ですって言って、俺絶対取るんで、大丈夫ですって言って、
この絆の深さね、後でまたちょっと聞きますけども、はい、でこの試合があった日はあなたにとってこう特別な日だったんですよね。
そうですね、ハッピーバースデーでした。
いやこれもう最初にね、試合の日が誕生日だって聞いた時どう思いました。
いや、やっぱり運命だなって思いました、
うん、
これ勝つわと、
うんうん、
勝たないと僕持ってなさすぎると思って、
うん、それが、
まあ、正直勝っても負けても俺の日だなと思って
どういうことですか、負けてもっていうのは。
いや、なんか負けても主役になれるなと思って、なんかこう、まあ、誕生日にもう一生忘れられない日になるわけじゃないですか。
はい。
ってなったらもう最高だなと思って、
うんうんうん、
まあ、まあでも勝つことがもう最高の形なんですけど、
はいはい。
でもやっぱ負けても、まあそのなんかやっぱ試合前ってそういうのを結構思っちゃうんで、
はい、
うんうん、まあどっちにしろもう僕の日だなと思って、俺の日だと思って。
これすごいですよね、だって1年365日ある中でこのピンポイントで初挑戦が誕生日ってすごいですよね。
本当なんか僕もすごいなと思います。
勝った後会長がハッピーバースデー歌ってくれたじゃないですか、リング上で、
はい、
あれは何、サプライズですか。
サプライズですね全然聞いてなくて、
はい、
多分僕以外というか、その会長と一人セコンドがいて、セコンドの人以外誰も聞いてなくて、
はいはい、
もうマイク持った瞬間これちょっとやばいぞってなって、
あ、やばいぞ、
周りの雰囲気が。
それは何するか分かんなくてってことですか。
そうです、ブルーハーツが歌われたらちょっと会場が振動しちゃうんで
なんでブルー
だからちょっとこれはやばいと思って、
うん、
ちょっと俺もうマイク取ろうかなと思ったんですよ。
はいはいはい。
いやでもちょっとここは聞こうと思って一旦。
はいはい。
そしたらもうハッピーバースデーだったんで、みんな多分安心したと思います。
はい、何、ブルーハーツが会長が好きでそれを歌いかねないってことですか。
そうです。
そういう会長さんなんですか。
はい。
はあ、いやそれでその後リング上で会長胴上げしてっていう、なかなかない
ですね。
うん。ね、
ないと思います、なかなか。
色に染めましたね、あのジムのね。
ですね。
こうして憧れている井岡選手の
そうです。
これなリング上がった時に、あ、井岡選手下で見てるみたいなのはあったんですか。
いや僕目悪くて、
うん、
あんまりちょっと分かんないんですけど、
うん、
あ、多分井岡選手いるんだろうなっていうのは気づいてて、
うんう
ん、でもその明確なものは分かんなかったです、まあ、どっかにはいるだろうなと思ってたんで、
まあそこまでその時はじゃあまだ気にしてなかったみたいな
あ、そうですそうです、そこまでって感じでした。
それでね、で終わって偶然会ったんですか。
そうです、医務室に行ってる時に声かけていただいて、
うん、はい、
おめでとう、一番最初におめでとうを言ってもらえたと思います。
お
お、一番の誕生日プレゼントでした、それが。
それでちょっと喋ったんですか。僕は憧れてて、
いや、もうすぐ医務室行かないといけなくて、
はい、
ちょっと喋れなくて、その後ちょっとお時間もらって、
うん、
写真撮って、
うん、
いや強かったなって言ってもらえて、
はい、
頑張ってな、お互い頑張ろうなって言われて、
うん、
もうそのお手本にしてる人に強かったなって言われたら、
はい、
いやもうどうしたらいいのみたいな感じなん
ですいやもうだってね、スタイルをすごい憧れてて参考にしててって言った井岡選手、
でもなんかよく言われるのが、いや全然井岡さんに似てないじゃんって言われて、
うんうん、
まあ、確かにそうだなと思って、
うん、
似てないんですけど、
うん、まあでも、
まあ、でもなんかこう僕の中で参考にさせていただいてるだけなので、
うん、
なんかこうもう井岡さんのスタイルは真似できないと僕は思ってるんで、真似できないものだと。
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、あっという間に後半戦です。すいません、なんか途中で話終わっちゃって。
はい、
で、なんですか、井岡選手の話の。
どうしても井岡選手は僕の中でもなんかお手本というよりも真似できないものボクシングだと思ってるんで、
うん、
なんかこうちょこちょこつまみながら参考にさせていただいてるので、
うん、
なんかこうもうそんな真似してるとか恐縮で言えなくて、
は
ー、全然真似できるわけがないと思ってるんで、
はい
はい、だから僕はそういう感じのボクシングを、まあ、僕は僕なりに色があると思うんで、
うん、
そのボクシングをしっかりして、
うん、
まあ、なんかその中には結構井岡さんの考えを用いらせていただいてるっていう感じですね。
え、なんか今までいろんな、ね、あのトップ選手に見かけたり会ったり言ったけど、はい、井岡選手だけこう 会えなかったって話をしてて前に。
そうなんですよね、 なぜか知らないけど会えなくて、
はいはいはい、あったら泣いちゃうんじゃないかなって言ってましたけど、実際はでもまあ試合終わったばっかりだったから、まあ気持ちもね、
多分目がキラキラしてたと思います。あの小学生の頃の僕に戻ったと思います。
あ、本当ですか。
あ、
そうね、キッズ岡本選手はね、子供の時からこう HK でやってて、は
い、で、そうですね、
高校時代に一旦辞めたんですよね、確かね。
まあ辞めたというかちょっとボクシングを離れて、
で、アマチュア経験しないで、まあ、18歳でなったんですよね。
そうです。
あ、こうで、キッズ時代になんか対戦したことある選手とかっているんですか？
それこそ坂田一佐とか、
うん、
今ライトフライ級の多分ユースのチャンピオンで、
うん、
あの大木ひゅうが君とか、
はいはいはい、
もう同じ階級にはキラダイヤ君もいましたし、坂間かなむ君もいましたし、
はいはいはい、
尾崎優雅君とかもいて、うん、
すごい世代ですよね。
いやいや、もう本当にすごくて、
いやでもその世代の中で22歳になったばっかりで今チャンピオンで、これ国内で今多分最年少、
はい、ですよね。
はい、その辺に関してはいかがですか？
いやいや、もう本当嬉しいなとも思うし、
うん、
まあ、なんかこう年は正直関係ないとも思ってるし、
うん、
それ以上にやってるし、
うん、
だから、まあ、まあ当たり前の結果って言ったらちょっと謙虚さなくなるんで言わないですけど、
うんうんうん、
まあまあ通過点というか、
うん、
まあやってきた分の、
うん、
なんかこう帰ってきた感じかなと思います。
うん、この北九州でやってるじゃないですか。
はい、
この北九州でボクシングをしていることの意味というか、こう、
うん、
うん、どう思ってるんですか、その辺で。
まあ、生まれ育った場所が北九州なので、
うんうん、
まあ、正直僕の中でどこでも、東京いてもアメリカいても、
うん、
メキシコいても、
うん、
大阪いてもやるやつはやるし、
うん、
まあ、逆に言えばやれないやつはやれない、まあ、チャンピオンになるやつはなる、
うん、
なれないやつはなれないと僕は思ってるんで、
うん、
だからそれならどこにいても同じじゃないと思って、
うんうん、
逆にこう地方にいた方が、
うん、
なんかこう、まあ、チャンスをつかめると思うし、
うん、
僕結構持ってる方だと思うんで、
うん、
そういう引き寄せるものだったり、
はいはい、
だからちょっと地方でやってみて、これでも無理なら、
うん、
東京行っても無理だわと思って。
もうそれいつ持ったんですか？
あ、そのデビューする時ですね。
うーん、うんうん、
それこそジムの先輩だったりに相談して、
はい、
まあ、結局どこにいても変わんないからって言われて、
うん、
お前がやるかやんないかだよって言われて、まあそれこそ原田修大さんだったりに言われて、
はいはい、
で、うん、こっちでやってみよう、まあやっぱ慣れ親しんでる場所なんで、
うん、
やりやすいというのもあるし、
はい、
まあ、東京に行くっていう手もあったんですけど、
うん、
まあこっちでやってみようと思って、こっちでやりましたね。
ちょっと質問が来てるんですけど、
はい、
地方ジムで大変なことは誰でもいくらでもあげれると思うのですが、逆に地方ジムで良かったこと、はい、利点などがあれば教えてください。
チャンスが意外と巡ってくると思います僕は。
意外と巡ってくる、もうチャンスっていうのは、
まあ、なんかこうランカーだったり、
うん、
あなんかまあ僕はかもしれないですけど、
うん、
まあそれこそ一回負けて、
うん、
まあそこから一戦だけして広瀬選手とやったっていうのはあるんですけど、
後楽園に呼ばれてましたね。
他の選手を見てても、うん、はい、他の選手を見てても、うん、まあなんかチャンスないことはないなと思ってて、
はいはい、
でもそれを掴むか掴まないかは結局自分次第で、
うん、
だからなんかこう大手ジムでゴロゴロ同じレベルの選手がいて、うん、っていうよりも、
うん、
なんかこう地方でやってる方がチャンスは巡ってくるのかなと思います。あとは自分で掴むか掴まないかの話にはなってくるんですけど、
これ例えばよく言われてるスパーリングパートナーが不足、はい、なかなかいないとかあるじゃないですか、はい、まあ、あとはそれこそ移動だったり、
はい、
うん、その辺はどう考えてですか。
まあそんなことも含めて、うん、結局勝負は時の運と言われるし、
うん、
まあやるやつはやるっていう僕の中のテーマですね。それでもできないならもう無理だよって思ってるんで、
うん、
って思ってやってきたんで僕は、
うんうんうんうん、
まあ、僕だけかもしれないですけど、それを思ってやってきてるのが分かんないですけど、
うんうん、
でもそんなみんな同じじゃないですか、
はい、
じゃあ越本隆会長だってもうでも同じだと思うんですよ、
はい、あ、九州で世界チャンピオンなんですね。
世界チャンピオン、うん、日本チャンピオンになるっていう、うん、難しいことだと思うんですけど、
うん、
そんなみんな同じ条件だと思うし、
うん、
逆に大手ジムにいても日本チャンピオン世界チャンピオンになれない人もいるし、
はいはい、
やっぱチャンピオンは本当なるべくしてなるものなだなと思いましたね。
日本チャンピオンになれた一番の要因って何だと思いますか。
気持ちじゃないですか。
気持ち、でもみんな気持ち強いじゃないですか。
そうですね。でもいやいや、まださらに強いっていう、
それ
やっぱ一段階違うというか、
それって普段の練習だったり行いだったりとかそういうことですか。
そうですね、多分そうだと思います、うん、神様は見てると思うし、
うん
うん、まあ、サボれば、まあ、結局自分との勝負なわけで、
はいはい、
最後は相手との勝負になりますけど、
うん、
それまではもう自分との勝負なんで、
うん、
いかにそこで勝てるかが僕は鍵だと思います、
うんうん、さっき名前出てきたんですけども、まあ、ジムの先輩ですね、パリオリンピック、はい、はい、日本代表の原田修大選手、
はいはい、
これは、原田選手は1個上とかなんですか。
先輩、いや2個
上です。2個上の先輩なんですね。で、
はい、
まあ大橋ジムで、まあ、普段練習してるけど、まあ北九州帰った時は HK スポーツでやったりっていう、はい、やってるっていう、うん、
どうですね、
どういう存在ですか。
いや本当にこう、まあ、ジムを出たらもう本当友達みたいな感覚なんですけど、
うん、
まあ、ジムに来たら本当に、うん、本当に先輩後輩っていう感じで、
うんうん、
可愛がってもらってて、
うん、
価値も入れてもらったりするし、
うん、
僕にとってもこうかけがえのない存在というか刺激をもらえる存在になってますね。
この間の試合もリングサイドで、
はい、
すごいアドバイス、すごい的確なアドバイスしてましたもんね。
はい、すごいですね。もうずっとそれを聞いてたんで、セコンドより聞いてたかもしれないですね、
うん、おいやすごいっすよ。でもHK スポーツオリンピアンと日本チャンピオン出してるんですから
会長すごいですね本当に。
会長ってどういう方なんですか。桑原会長、
どういう方、
うん、
難しいな。まあ根性論が結構大半かもしれないですけど、
うんうん、
そういうタイプです会長は
会長のこの質問コーナーですけど、会長のキャラクターが、一気に浸透しましたが、岡本チャンプから見て他のジムの会長やトレーナーにはない、桑原会長の独特な指導方法や哲学などはありますか。
いや独特なっていうのはないんですけど、基本に忠実で、
うん、
会長がもともとボクサーだったんですけど、
はい、
会場はもうインファイトでインファイトでっていう感じなんですけど、
うん、
教えるってなればもうやっぱり打たれない、うん、まあ、ダメージがゼロに越したことはないと思うんで、
はい、
そういうボクシングを会場教えてくれて、
はい、
なんかそういうところかなと思います。まあ、まずは打たれない、
うんうんうん、
あが大事というか、はい、
うんうんうん、
そこは会長が多分一番大事にしてるところなんじゃないかなと思います。
まあ、こう言ったらあれですけど、会長のこの風貌からしたらもうザ・ファイターみたいな感じじゃないですか。
はい、
だけど、そうテクニシャンが多いんですよね。
そうですね。多分そういうボクシングを教えてるからなんじゃないかなと思うんですけど。
え、子供もすごい、キッズボクサーもたくさんいるじゃないですか。
はい。
岡本選手もそのたくさんいた時代の一人みたいな感じですか。
ですね。
ずっとこれいるんですか、キッズが。
結構いますね、キッズはやっぱり。
大体近くの近所の子なんですか。
まあ大体この辺の子ですね。
うん、はい、ね、全国大会とかもたくさん出てるし。
ですね。
そういう何キッズのボクサーにの希望の星だと思うんです僕ね。
はい。
ベルトを持ってって どういう反応でしたか。皆さん、
いや、もうみんななんか嬉しそうにじゃないですけど、
うん、
だから自分たちが勝ったかのような顔してたんで、
うん、
まあ嬉しいなと思うし、
うん、
まあ、これからお前らも頑張れよっていうメッセージじゃないですけど、
うんうんうん、
になったと思うし、
はいはい、
まあ、なんかこう僕は正直こう夢を見せてもらえなかったので、
うんうんうんうん、
はい、だからちょっと夢を少しでも見てほしいなっていう、やっぱこうみんな強いんで、
うん、
逆に子供たちいなかったら僕多分やってない、やってないというか、
うん、
まあ、ここまで結果残せてないかもしれないし、
はー、
うん、なんかこうしんどい時に一番やっぱ子供たちというか、まあ、自主工業の時、
はい、
まあ、自主工業というか地元の工業の時に、
うん、
やっぱ子供たちの声だったりやっぱ辛い時に結構聞けたので、
はい、
まあ、やっぱ子供たちの存在も大きいかなっていうふうに思いますね。
まあ、子供たちもまあここでやってて、こう先輩がオリンピック行った日本チャンピオンになったっていう、そういうなんだろう結果出してると、よし俺もここでやろうってなりますよね。
いや、なると思います、絶対に。
なんか子供に、子供のキッズボクサーにかけられてなんか覚えてることってあります？
かけられた言葉ですか？
うん、
かけられた言葉か、うん、いや、あんま見つかんない
し。会長は今どんな感じですか？もう
会長って本当に基本褒めないタイプの人なんで。
え、そうなんですか？
あ、褒めないです。基本的に褒めないです。今まで褒められたの 10回もないです、絶対に。
10回。でもあの、でも、
うんうん、まあ、今回はちょっとなんか褒めてくれたんで、
はいはいはい、
なんかそこで結構実感湧きましたね。やっぱ日本チャンピオンすごいというか、
うん、
まあ、価値あるものだなっていうふうに思いました。
そう、前にほらあの日本ユースの時ですね、負けた時に会長が、はい、すごい悲しそうな顔しているのを見て、もう絶対
ま、
はいはい、その時のエピソード教えてもらっていいですか。
そうですね、まあ、控え室というか、まあ、試合終わった後の
うん、
もう覚えてて、僕は倒されてたんですけど、
うんうん、
その時の顔とか見てたら、
うん、
なんかこう、もう、なんか何、何とも言えない顔してたんで、
はいはい、
いやー、ちょっと、これは悔しいなと思って、それが一番悔しいなと思って。
それは、もちろん、大阪でやった試合、辻選手との試合ですよね。
はい。
うん、
はい、
すごい、やっぱ、自信満々で、あの時はどういう岡本選手だったんですか？
いや、なんかまあ正直ボクシング舐めてたと思うんで。
舐めてた。
なんかそれまであんまり走ってもなかったし、
はいはい、
練習もあんまりしてなかったんで、
うん、
遊んでばっかりだったと思うんで。
なんか持ち前の持ってるこう能力で勝ってたみたいな感じ。
あ、そうそう、持ってるものだけでいこうみたいな感じだったんで、うん、
はいはい、
それは負けるよねって、
うんうん、
持ってて、
はいはいはい、
でももうあの負けが本当に今に生きてるんで、
うんうんうん、
まあ良かったわけではないですけど、気づかされてありがたい部分はありましたね。
うん、何を変えたんですか、そこから。
まずもうボクシングに向き合う姿勢というか、
はい、
もう1日2回は最低やる。
え、何をですか。
練習です。
ジムワークですか。
まあ、ジムワークは絶対1回入れて、うんうん、まあ、走るとか、はいはい、そういうフィジカルトレーニングだったり、うんうん、多くて3回をやるっていうふうに決めて、う
ん、はいはいはい、
もうそのまあ時間、そのまあ若いから時間あるわけだけど、うん、まあ、そんなそのみんな同じなんで、
はいはい、
若いとか関係なく、
うん、
やったやつが一番強いと思うんで、やり続けたやつが、
うん、
だから絶対こうやめないというか、はい、やめない努力、
はい、
もうさすがに多分あそこで負けてたらやめてたと思うんですけど、
はいはい、
まあ、どっか今までのどこかで負けてたら結構考えてたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあまあ少しは形になったのかなと思って、まあ、それでも負けてまだ2年3年ぐらい、
はい、
2年ぐらいか、うん、なんで、
はい、
まあ、まだまだやり続けないといけないと思うんで、
そうですね、うん、
はい、と思ってますね。
この質問コーナーで、阿部レイヤ選手との対戦が希望なのは変わらずですか、阿部選手と下町選手がやるんですけども、下町選手との、ジャブと距離感の緊張感ある戦いを見たいです、興味はありますか、ということなんですけども、
はい、あ、面白いですね、
うん、
阿部選手はまあやりたいです、正直、
はい、
世界調整もしてるし、
はい、
まあ、世代交代っていう意味でも、
うん、
早くやれよと思ってるんですけど
うん、うん、
下町選手は僕、はい、スパーリング何回かやらせてもらってて、
ほう、
一番強くて、
ほう、
まあ僕が今一番というか、まあ、負けるとするなら下町選手かなと思うんで、
ほう、うん、
まあでもね、話が来たらやりますし、
うん、
僕にその断る権利もないんでやるんですけど、うん、まあ、どっちとやっても面白いのかなとも思いますし、
うん、
まあ、世界へのそのステップアップじゃないですけど、はい、それが来れば全然僕はいつでもどこでもやりますし、
うん、
まあどちらともやりたいなと思います。
こう東京ドームでやるじゃないですか、これをじゃあ、はい、気になりますよね。
そうですね、
うん、
まあ、でもちょっと僕あの祝勝会の関係とかって行けなくて。
あ、そうなんですか、
うん、そうです、5月9日にちょっと祝勝会が北九州であるので、う
ん、はいはいはい、
それがいけなくて。
あ、そうなんですね、じゃあ配信でって感じですね。
あ、そうですね。
初防衛は何ですか、北九州でって話してましたけど。
まあそうですね、北九州でやりたいなっていうふうには思ってます。
おー、まだ、まあね、まだ誰とは決まってないですけども、うん、そうですよね、タイトルマッチはない、すごいですよね、じゃあ北九州やったらね。
ですね、もうお客さんもたくさん来ると思うんで、
うん、
まあ、いろんな人に見てもらって、
はい、
岡本京介を知ってもらいたいなっていうふうに思ってますね。
今後他なんか戦ってみたいっていう選手いますか、阿部選手以外に。
戦ってみたい選手か、誰だろう、まあまあ藤田健二選手、中野美希人選手も戦いたいですけど。
おお、うん、まあ実際にね、決まりました
けど、それはやっぱ対抗王者なんで、
うん、
戦いたいっていう気持ちはありますし、
はい、
まあ僕より格上はやっぱみんなやりたいなと思います。
お、
はい、まあでも僕の格下もそうだと思うんですけど、
うん、
逆に言いますね、
はいはい、
だからやっぱり迎え撃つっていう時も大事だと思うんですけど、
はい、
まあ、早く世界チャンピオンになって、
うん、
はい、ちょっと長く続けれる競技じゃないんで引退したいなと思います。
もうそんなこと考えてるんですか。
でもセカンドキャリアも考えてて、いろいろ、
へえ、22歳で、
はい、
お、
楽してちょっと稼ぎたいんで今のうちに頑張っておこうと思って。
じゃあね、最後に、
はい、
ちょっとこうビシッとなんかアピールしてもらえたらと思います。
そうですね、
うん、
まずは西武で、ま、チャンピオンが今中里修馬さんに続いて2人目だと思うんですけど、
うん、
現在のチャンピオンはですね、
うん、ま
あ、これからこう絶対これからはもう強いやつしかいないと思うんで、
はい、
それも承知の上ですし、
うん、
しっかり逃げずに、
うん、
こう対抗したいなと思うんで、
うん、
まあ、しっかりこうチャンピオンと言われるような存在になって、
うん、
次は世界一に向かって、
うん、
唯一無二のチャンピオンになりたいなと思うんで、しっかりこれからも岡本京介に注目していただければ嬉しいなと思います。
お、ありがとうございます。ゲストの岡本選手でした、ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングでございます。ちょっと久しぶりのね、電話出演だったんで、どんな感じになってるかちょっとオンエア楽しみなんですけど、ちょっとね、岡本選手はやっぱね、どうしてもね、試合後に、お話したかったんで今回呼びました。というわけで、RSC プロダクツからのお知らせです。新シーズン開幕、春は自分のスタイルを更新するタイミング。カラフルに、自由に、そしてかっこよく、リングの外でも強さ。オンライン東京店、大阪店で新作ラインナップ展開中です。詳しくはインスタグラム X をご確認ください。というわけで、はい、次のゲストはまだ決まってないんですけども、東京ドーム楽しみですね。はい、お時間です。さようなら。